西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮徹底解剖は、舞台は西北、西宮北口物語と題して、ゲストティーチャーに地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けしています。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1週目2週目と、ご当地映画西北ショパンの、プロデューサーの近藤周平さんと、そして監督の竹本義乃さんにも加わっていただいて、はい、ね、にぎやかにいろいろ話を伺えて、なんかそうだったんだみたいなこともあって楽しかったですね。
そうですよね、はい、出ていただいて本当に良かったなと思います、ね。はい、いろんな話が ね聞けて。
そうですよね、はい、これでもう一回また映画を見直したら、あーみたいなね。
そうなんですよね、
また違う感動も味わえそうですね。
先週その話もね、出てたんですけれども、うん、本当にもう一回この阪神館に戻ってきてほしいなと思うので、これはなかなかどうなんだろう、ご本人たちの努力もあるかもしれないけれども、なんかこの周りの応援団の力もやっぱりいるのかなと思ったりはするんですけどね。
ですよね、だから本当にリスナーの皆さんにもぜひね。
そうですよね、
多分頑張っていただきたい、
聞いてくださってる方で、エキストラに出たよっていう方も、はい、きっとおられると、ね、はい、たくさんおられると思うんですよ、はい、だからね、なんか声を、いっぱい声が上がったりすると、なかなかね、どうして応援したらいいんだろうって私もよく分かんないんですけれども。
そうですね、またいいアイデアなどあればね、皆さんからのお知恵も拝借したいですよね。
そうですよね、
というわけで、舞台は西北、はい、いろんな舞台が用意されている西宮北口なんですけれども、今回のタイトルはね、舞台は西北はカタカナです、はい、で、西北ショパンの西北はひらかなです。
そうです ね、
はい、皆さんはどんな感じでこう西北っていうのを捉えてらっしゃるのかなみたいな感じですけど、そもそもが西北よりは西宮北口やんっていう世代の方もまだまだいらっしゃる、私も含めてなんですけど、
は
い、
そうですよね、増井さんとかね、そうそう、私も、
はい、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、今やもうやっぱり西北が主流ですよね。
ですよね、西北って書くと、書くときはやっぱりカタカナですかね。
カタカナですかね、
漢字はちょっと書ね、
そう、漢字で書い
ちゃうと、そう、
西北と呼んでしまって方角のようなイメージもありますからね、
で、ひらかなで西北、西北ショパンの場合はショパンがカタカナだから、西北は多分ひらかなにされたんだと思うんですけど、普通西北って言ったらカタカナで書くのかもしれないですよね。
なるほどね、というわけで今日はライトノベルや漫画に描かれた西北、カタカナの西北ですね、
はい、そうですね、
をテーマにお届けするんですが、映画は西北ショパン、はい、で、じゃあ小説だったり、活字になったものっていうとなんだろうなみたいなところ、やっぱあれもあるじゃない、はい、これもあるじゃないとか思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、今日はライトノベル、はい、漫画という括りでちょっと考えてみたら、はい、こんなのあるよっていうところを岡本先生に教えていただきたいんですが、はい、
はい、ごく最近なんですよ、
はい、
この今日ね、ご紹介するのが、
はい、
2020年の8月と、で2021年7月
もうついこの間ですよ。
そうなんです、そうなんです。
ほら、
はい、
へー、
だから本当に、去年と今年次々と、書かれた方が、烏丸四迷さんっていうね、京都の烏丸の烏丸っていう字を書いて、
はい、
で紫に明るいっていう、
ほう、
はい、ペンネーム、ペンネームでしょうね。
本名だとは思えないですよ ね,
そうですよね、
どう見てもね、
はい、
いやでもなんかおしゃれな名前ですよね。
ですよね。なんかあのこういう名前をどういうふうにしてこのペンネームにされたんだろうみたいなね、うん、なんかちょっとこう気になったりもするんですけれども、
やっぱりあの京都のカラスマですかね。
ですかね。で、あの公式にはそのネットであれすると、はい、検索すると、まあ、兵庫県在住っていうのは書いてらっしゃる。
あ、じゃあ京都違うんやっていうとこですね。
うんうん、でね、なんですが、はい、この方が、西北にゃんこの保育園っていうのが、去年の8月、
はい、
で、今年の7月に西北幸福堂、あの幸福ですよね、あの、
はい、幸せの
幸せな、はい、幸福堂っていう本を2冊書かれてます。
にゃんこの保育園ってめちゃめちゃ面白いタイトルですけど、
はい、
これは猫ちゃん絡みのお話なんですか。
そうですそうですそうです、うん、あの保護猫のお話なんですよ。
あ、
保護猫ちゃん、
うん、
で保護猫の、を世話する、でだから西北にゃんこの保育園という。
あ、なるほど、
うん、だから保護猫活動をされてるっていうね、
はい、
お話なんですけれども、
うーん、
この場合はね、西北が、西北にゃんこがひらがなでにゃんこなので、
はい、
上にショルダー西北はカタカナになってますよね。
なるほど。
西北幸福堂も西北はカタカナかな。
あ、はい、じゃあカラスマさんにとっての西北っていうのもカタカナの表記の西北っていうのがしっくりくるっていうところなんでしょうかね。
ね、あの本当に、どういう方か存じ上げないんで勝手にあの私たちが想像してるだけなんですけれど も,、う
ん、なんかでも
その世代の方でしょうね。
あ、その世代の方ね、はい、でなんかあの内容を読ませていただくと、はい、なんか住んではんのちゃうんこの近所にみたいなところもなきにしもあらずなんですよね。
もうね、私なんかね絶対西宮住んではるよねこの人と思って読みましたね。詳しくその本当に、北西北のことなので、西北がどんなところなのかっていうね、うん、のも書いてらっしゃるんですが、あの2つの作品に西宮のいろんなところがあちこちが出てくるんですよ。
はい、
はい、うん、で、祝賀、まあ、西宮で祝賀はって言ったら有名ですよね、
はい、
でその祝賀はの桜っていうのも、いいんだけれども、この時期紅葉が綺麗なんだよねっていう風な書き方をなさってるんですよ。
うーん、なるほど。
だからあの西宮に住んでない人やったら、まあ、祝賀イコール桜、
はい、
うん、っていう感じで、私はね、あの本当に祝賀の紅葉は綺麗やと思うんですよ、あの桜の紅葉。ただ桜の紅葉ってすごい短いんですよ。だからあっという間に散っちゃって。
なるほど。
だから紅葉の時期をなかなかじっくりとその、祝賀でその見る人っていうのが少なくって、う
ん、タイミングがなかなか合わなかったりするんですよね。
う
ん、
だから地元民で本当に祝賀がその生活圏でよく、うん、あの、お散歩するよっていう方なんかにとってはもう本当に当たり前の風景なんでしょうけど、
うんうん、
私も残念なことに、家の近所がすぐ祝賀っていうことではないの で,、
はい、
で私もあの取材であちこちに行くから、はい、たまたまその季節のいい時に、でそれもこう晴れてる時に、
うん、
でまだ桜の葉が散ってない時にって言ったらやっぱし1年で、うん、あのバッチリの時ってなかなか行き合わないんですよね。
かなり限られた、
限られた、ね、その限られたのを書いてはるから、
うん、
西宮市民ではないかと思うんですけれども、
もしかしたらオアシスロードを行き来してはんのちゃうかなみたいなところも思ってしまいますよね。
そうですよね。まあでも、
あ、うん、なんかこう手がかりに他にな、例えば著者禁煙なんかっていうのもないんですよね。お写真も出てないんですよね。
はい、だからもしね、うん、桜 FM をこの番組を聞いてらっしゃってね聞いてくださってて、
はい、ぜひ教えていただきたいですね。実はみたいなところがあればね、はい、
ね、あの顔出ししてとは言いませんので、
はい、
あのコンタクトしていただけたら、
声出しだけとか それも無理なら、なんか
メッセージだけでも、
そうそうそう、話だけでも伺いたいですよね、うん、本当ね、
はい、
うーん、 でさあこの西北にゃんこの保育園なんですが、
はい、
これはその西宮で保護猫活動をしてらっしゃる方が主人公なんですか？
そうなんです、そうなんです、うん、で主人公はその保護猫活動をしてるところに、一時期こう勤めに行く、そこでその仕事を手伝わせてもらう女の子がまあ主人公になるんですけれども、うん、はい、この女の子が長年飼ってた猫ちゃんが死んじゃったと、
はい、
で、ペットロスで、ちょっと鬱になってっていうところでひょんな出会いでその西北にゃんこの保育園をやってる人と出会うんですね。で、猫ちゃんが自分の猫ちゃんが亡くなってペットロスだったんだけど、その、保護猫活動のその保育園に毎日行くことによってでまただんだん言わされていって、猫なんかも絶対飼わないと思ってた彼女がやっぱり猫を飼ってみようかなと思うような、うん、心のね変化がいくんですけれども、
はい、
本当にこれねご当地のノベルでいろんなところの、地名が出てくるんです。西宮市内の。
ほう、例えば、
例えばですね、保育園があるのは、芥田西宮から徒歩3分のマンションの一室って書いてあるんです。
西北ですね
そうですね、
はい、
で、まあ、もちろんガーデンズもあってその反対側にあるショッピングセンター芥田西宮の、徒歩3分のところにあるマンションの一室が、
うん、
保育園
で、なるほど、
保護猫活動なので、いろんなところでその猫ちゃんを保護するんですが、
はい、
で、保護してで連れてきてでまあ、病気やったら治してあげたりとかで、まあ避妊手術をしたりして元に戻す時もあるし元のところに戻していく時もあるし、保育園の中で、飼育しながら飼いながら、次の飼い主さんを探してあげる、
里親さんを探すと、うん、
っていう活動をするんですけどね、
はい、
例えばですね、高松ちゃんとか出てくるんです。
高松ちゃん、
はい
はい、
もちろん高松公園ですよね。
あ、
高松公園で平ったと
ゲームセンターの前ですね、
はいはい、
そうですか、う
ん、
はい、
で芥田ちゃんもいるんですよ。
芥田ちゃんもいますか、うん、はい、
芥田の駐輪場で、はいはい、保護した猫、
ほう、
ちょっとね分かりにくいのがねヒロ君っていうのが出てくるんです。
ヒロ君、
うん、
はい、
ヒロ君どこやと思われます？
ヒロ君、
うん、
広田神社？
ちょっと違う、
どこですか、
うん、もうちょっと西宮北口、
あ、西宮北口の、
はい、
ヒロ、
高木公園って言ったら分かります？
はいはい、高木小学校の前ですよね、はい、広い
公園です。で高木公園で平ったからヒロ君、
あーコーヒー屋さんや、
う
ん、
そう、
あー、そうなんですか、う
ん、そんな風に
こう猫の地元の人やないと分からへんと思うけどな。
そうで、ね、猫の名前として出てくるんですよ、
うんうん
うん
うん、え、絶対あの近辺に住んであるちゃいます、
ね、
うん、
でもね保護猫活動なので、
はい、
増井さん、鳴尾浜に、
はい、
西宮市のセンターがあるっていうのをご存知です？
動物管理センター
ですよね。そうそうそうそうそう、
はいはい、
うん、ね、でそういう施設があるでそれもちゃんと書いてあるんです、
は
い、
ああ、
うん、
実際にじゃあそういう活動に携わったことがおありの方かもしれませんよね。
どうなんでしょうね。だからこういうふうなね話でね、あ、そういえばね、メル君もおりましたよ。
メル君、
はい、メル君どこだと思います？
メル、
うん、
メル、
うん、これね、
そんな地名ありました？
向こう側団地、
あ、
メルカード、
メルカードのメルコンか、そうか、
うん、という、うん、まあそういうふうに西宮がこう本当に地名としていろいろ出てきて、
はい、
うん、でその西宮北口って、ね、うん、こう日本最大級のショッピングセンターもあるし、
はい、
で大きなマンションもあるしで、すごい賑やかなところで、で、若者から、うん、おしゃれな街って言われてる街だよねっていう風な描写になってるんですよね。
うん、
だからまさに、 カタカナの西北の町なんだろうなっていうふうに私なんかからはそう思って読んでます。
なるほどね、うん、ほう、西北にゃんこの保育園、ぜひ、ね、見ていただいて、はい、読んでいただいて、
まあ、本当にあっという間に読めるので、
あ、はい
はい、軽い読み物なので、はい、あれまた読んでいただいたら一つ、うん、なんか共有するものがあるのかなっていうふうに思いますね。
うん、まあ、西宮では本当にそういう活動なさってらっしゃるグループがねいくつもありますし、
そうですね、
ね、
う
ん、地域猫として、
そうなんですよ、
ね、桜耳のにゃんこちゃんがね公園にいたりしますから、はい、うん、やっぱり本当に身近な、まあ、活動保護活動ではあるわけですよね。
そうですね、うん、でさっき言ってた保健所じゃないわ、
動物管理センターですか、
はいはい、動物管理センターに、預けられた猫ちゃんのうち、もう本当に生まれたてっていう猫ちゃんが時々来るんですね。
ほう、
でそうすると、うん、生まれたての赤ちゃんだったら24時間お世話しないといけないので、はい、まさにその24時間お世話するのがこの西北にゃんこの保育園なんですが、それと同じ活動をしてらっしゃる個人の方がやっぱりボランティアさんがおられるんですよね、
う
ん、
ミルクボランティアっていうね、そう、はい、あれは本当にもう大変だと思いますからね、頭が下がりますよ、ね、活動なさってる方たちは、
うん、まさに、そういうふうなことがこの保育、うん、西北にゃんこの保育園に書かれています、
うん、そうなんですか、うん、じゃあまあこれを読んでそういったまあ活動に興味を持たれたりとか、うん、ね、やっぱり生き物に対してのこう、ね、いろんな優しさとか慈しみとか、そういうものをやっぱりこう、ね、感じ取れたりするっていうのはいいですね。
ですよね、うん、でそういうところから、にゃんこをこう家に迎えるっていうのも一つのこう大きな選択肢、うんうん、なんだなっていうのはね、
うん、ねえ、まあ、本当にコロナでペットの数が随分増えたって言われてますけれども、まだまだそのね保護しなきゃいけない猫ちゃんとかがいたりとかっていうのはちょっとね
辛いですよね。
ですよね、うん、へえ、でもなんかこういいネーミングですね、にゃんこの保育園、
にゃんこの保育園 ね、そうですよねなんかちょっと夢ありますよね。
ねえ、さあこれが、去年の8月に出版された本、
はいはい、はい、
そして今年の7月、つまり1年に1冊ぐらいは書いてらっしゃるペースなんですかね。
ねえ、他にもひょっとしたら他にも書いてらっしゃるかもしれないの、
うん、は
い、でも立て続けに西宮の音が2つ出たな、うん、みたいな感じですよね。
絶対ありますよね、って勝手に決めつけてますけど、で今度のその今年の7月に出たのが西北幸福堂、
はい、
これはどんなお話なんですか。
これはですね、幸福堂っていうサンドイッチ専門店のお話なんですよ、
はい、
でサンドイッチ専門店の幸福堂が、西北にあるという設定になってるんです。
うん、
うん、
でどうですか、
で、これがまた面白くてですね、はい、お父さんがその、サンドイッチの専門店を作ってらっしゃって、うん、ところがそのお父さんと、ちっちゃい時に、疎遠になってしまった娘が、お父さんと縁がないままにお父さんが亡くなられた、
はい、
っていうところから物語がスタートするんですね、
うん、
で、縁がなくなってしまってた分、自分からは本当に遠かったお父さんなんですけれども、ひょんなことからそのお父さんのサンドイッチ専門店を継ぐことになる。
うん、
はい、でお父さんと一緒にサンドイッチ専門店をやってた男性と一緒に、サンドイッチ専門店を継ぐことになって、
うん、
でその男性から、お父さんが作ってた味をいろいろ教えてもらい、サンドイッチの勉強をし、でそうするとお父さんが、こだわって作ってたサンドイッチの具の味って、これってお母さんの味やんっていうことに気づくんですね、
うん
うん、
へえ、
でだんだんその、亡くなってしまったんだけれども、その父と娘の、感情がだんだん近くなっていくっていう、まあそういうふうな流れになるんですけれども、
うん、
今度はですね、このサンドイッチ専門店を、 出すにあたって、市内の西宮市内のサンドイッチを食べ歩くんですよ、
はい、
それが全部、実名で出てくるんです。
実際にあるお店なんですか？
そうなんです。
へ
え。どこそこのなんか卵サンドとかね、
はい、
どこそこベーカリーの何々とかね、
うん
うん、っていう描写が本当にたくさん出てきて、
はい、
もうね、あの、行って食べようと思いますよ
そうなんですか、
はい、
へえ。でその幸福堂の売りは何なんですか？
幸福堂の売りが、
うん、
卵サンドなんですけれども。
卵サンド、
うん、で卵サンド、そのお父さんがその追求して追求して追求して最後にできた、卵サンドが食べてみたらお母さんの卵やったと、卵の味やったと、卵焼きの味やったと。
なるほどね、うん、そうか。やっぱりなんかそのお袋の味みたいなところから、こう家族ってなんだとかね、
はい、
離れててもみたいなこととかがやっぱ伺い知れるわけですね。
そうですね。だからそれがそのおしゃれな町西北で、町の人たちに求められるサンドイッチ屋さんっていうのが、
うん、
あの設定になってるので、
はい
はい、
うーん。どの辺にあるんかなってなんか想像を巡らしてしまいますね、
はい、もう本当に実在のお店がたくさん出るので、
はい
はい、あの行ってみようと思いますよ
それが西北幸福堂、
うん、西北幸福堂、はい、
やっぱりこの幸せなこう時間とか記憶とかっていうのは、
うんうん、
やっぱりそう美味しいものを食べたりとかその味でやっぱりね、お母さんとかお父さんとつながっていくみたいな、なんかあるんでしょうかね。
あるんでしょうね、うん、あるんでしょうね。あの、うん、で、あの作品の中でその西北の描写としてそのおしゃれであったり、うん、ナチュラル で都会でありながらどっか牧歌的、
うんうん、
とかっていうその言葉を見る、あの聞くと、
うん、
ね、西の三北口の本当歩いて10分歩けば畑。
そうですね、はい、本当にね、うん、まだまだその本当ね、野菜とか、
野菜とか
それこそお米とかね、
お米とかあるんですよね、
作ってらっしゃるとこだからね、
うんうん、だからその辺がこう、あの西北のその、魅力っていうのが、うん、まあ私たちは西宮、どっちか言ったら北口世代が今喋ってるんですけれども、北口世代がその西北っていうのを、私ももう本当に北口って書くときと西北って書くときともう今半々ぐらいになってきてましたけれども、うん、その北口世代の、時のなんていうかな、その一角がまだ北口のすぐ近くに残ってる、
はい、
うん、それがなんか今の西北をやっぱし形取ってる、
うん、いろんなものがやっぱり混在しているエリアではありますよね、
う
ん、
そうですよね、うん、
さあというわけでライトノベルで西北をちょっと巡ってみましたが、さあもう一つ今日は切り口があります。漫画、はい、コミックです。
はい、これはですね、桐畑水葉さんっていうね、
はい、
方、この方は、宝塚在住っていうふうに書かれてるので、
はい、
でまああの本当にあの漫画読んでても、あ、宝塚に住まわれてるな、宝塚のあの辺やろうなっていうのが分かるような内容になってるんですが、
うん、
阪急電車の沿線です、
はい
はい、でその阪急電車大好き感がもう全く本当に、ベースになってて、
はい
はい、
なんていうタイトルなんですか？
阪急タイムマシン
阪急電車なんですね。
そうなんです、
はい、
で阪急電車の中で、うん、幼なじみと出会うんですね、でこの主人公が、ね、あの桐畑さんが宝塚に住んでらっしゃるからでしょうけれども、主人公が宝塚に住んでて、で勤め先が、おしゃれな、西北の雑貨店が仕事場っていう設定になってる、
は
い、
うん
うん、でだから今津線をあの、通勤で使ってらっしゃるんでしょうけれども、はい、うん、でその中で、たまたま偶然、 幼馴染に出会う、うん、でその幼馴染 と、疎遠になってしまったことをこうフラッシュバックして思い出していくっていうのがあるのでタイムマシンっていう名前になってるんでしょうね。うん、阪急電車の中で
なんか違う時代に行くという意味のタイムマシンではなく、
はい、
思い出をたどっていく、
思い出をたどっていく、うん、で思い出をたどっていく中で、その彼女とその仲良しだって思ってた彼女と何が元で疎遠になったのかっていうのにお互いが気づいていく、でお互いがお互いのことをなんか半分思いやりながらこう疎遠になってしまったのがだんだんこう解消されていくみたいな、
うん、
なんですけれども、この辺もやっぱし西宮北口がそのおしゃれな、うん、雑貨屋さんっていう、やっぱしその辺はおしゃれっていうキーワードは出てくるんでしょうね。
なるほどね、うん、でやっぱり西北という表記になってるわけですね。
なってるんですね。
そうか、でもいろんな、まあそのライトノベルであったりとかそのコミック漫画であったりとかに取り上げられるっていうのはやっぱりそれだけこうなんかこうブランドになってるのかななんていう気がしますけどね。
そうですね、うん、なってるんでしょうね。
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、お願いします。
はい、今週のクイズはですね、烏丸四名さんが、書かれたライトノベル、西北にゃんこのほにゃならら
、はい
はい、西北にゃんこの何だったでしょう。
はい、これが今日の問題です。これで全部のクイズが出揃いました。ぜひぜひお答えをお寄せいただきたいと思います。さあ今日はライトノベルや漫画に描かれた西北ということで岡本先生にお話を伺ったんですが、来週はいよいよ出てきますね、あの方のあの小説が。
そうですね、はい、あのカタカナの西北から、もうちょっと私たちの世代に近いところに来る、
はい、
はい、西宮北口ですよね。
そうですね、はい、増山実さんのねあの本も取り上げながら、はい、それから皆さんからのねご質問にももう年末ぎりぎりになりますけれどもなんかあのお答えいただきたいと思いますので、ご質問や、
はい、
ね、いろいろなメッセージもお待ちしてますね、
はいはい、あのぜひ烏丸四名さんメッセージください
ということで舞台は西北、西宮北口物語、ゲストティーチャーは地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。